本当の神様っていうのは無限の無限の輝きが無限無限いっぱいね。だから闇はないのよ。本当の神様には闇がないの。だから闇の世界は神様を受け入れなかったっていう世界よね。だから虚の世界、夢幻の世界よね。本当の世界は神様の光の世界。また神様は無限の無限のプラスが無限人間いっぱいっていう姿をいつも撮っているよね。だから神様にはマイナスはないのね。ちょっとでもマイナスを掴んだら神様を受け入れてないよね。逆にマイナスがここにあるって主張することは神様を悪者にしてるよね。神様がマイナスを持ってる、神様がマイナスを作ったということになるよね。だから神様にマイナスの言葉を突きつけてるんでしょ。マイナスの一言は毒矢と同じだから、神様に向かって毒矢を言ってるのと同じでしょ。でも全部自分に返ってくるのよ、マイナスの言葉、毒矢がね。神様の世界はプラスだけだから、マイナスを受け取ってくれない、相手にしてくれないね。だから自分の言葉が全部自分に返ってくる。それで自分が傷ついてしまうね。だから本当の褒め言葉をね、駆使するというところはいかなダメよね。神様をいつも褒めたたえないとね。人や自分を褒めたってあかんのよ、こんなのね。そんなつまらんわね。本当の神様を最高に褒め続けるの。これはまず一番大事よね。そうすると本当の感謝が湧き上がってくるわね。それが神様と波が合ってきたら神様が降り立ってくる。神様が何かさせてくださってるというのはまだ途中ね。神様が全てしてくださってるというところまで行ったらいいのね。そうすると本当の絶対奉仕が自然にできる自分になっているね。だから絶対感謝の世界が、全ての神様が、個別のアマテラスの神様が絶対奉仕に生きる世界なの。全ての神様が絶対奉仕に生きている。自分の全てを捧げ尽くして全体のために必要なことを全能力を持って完璧に果たしているんですね。全ての神様がそうしてくれるから本当の極楽世界ね、最高の調和した世界になっているわけよね。だから本当の自由っていうのがね、絶対の世界しかないの。思いの世界の自由は自分勝手な自由だから、誰一人自分を守ってくれないから、その自由全部奪われてしまう。わがままな自由なんて自由はないの。自分が絶対奉仕に生きるから、みんなも絶対奉仕に生きて自分の自由を最高に守り抜いてくれるんです。それが本当の自由やね。本当の自由は絶対奉仕と一つになっている。だから自分が何を選ぶかによって決まるのね。どういう生き方をしたいか、どういう世界に住みたいかってね。最初はね、思いの世界だから番組を上に上げたいと思うよね。より高い番組に住みたいっていうこのぐらいよね。でも無限の無限チャンネル番組っていうのはあくまでもアマテラスの神様が表現として与えてくれた世界だから、虚の世界ね。本当の世界じゃないよ。本当の世界はアマテラスの神様そのものの世界だから、絶対感謝の世界本物ね。でも今日の世界は表現だから、表現は移り変わる波の変化だけで実体がないのね。 高い番組なかったって大したことないのね、今日の世界だから。だから本当の神様と出会える世界がいいよね。本当の宇宙大の大きい自分に戻らないとダメよね。高い番組で住んでても小さい自分じゃダメよね。偽物よ、それは全部ね。本当の大きい自分が本物よね。無限大の自分、だその自分に戻っていかないと本当の心の安らぎってないのね。一瞬一瞬神様から最高の自分を与えてもらって永遠無休に続くっていうね。一回与えてもらってそれが続くんでは死んだんと同じよ。変化しないものを与えてもらってもね、何本無限のものを与えてもらって喜んだって死んだ自分よ、それはね。変化しない自分はね、一瞬一瞬大きく変化し続けないとダメでしょ。より素晴らしく変化し続ける自分が永遠無休に与え続けてもらえないとね、これ本当の意味の永遠の自分よね。本当の神様から絶対中心からね、与え続けてもらわないとダメよね。それを一瞬一瞬受け直して大きい自分になってないとね、これが絶対感謝の世界に住める自分、本当の自分よね。だから悟りを開く本当の神様と出会うというのもね、無限大の自分にならないとそれを目指すのよね。肉体が自分と思うのも魂が自分と思うのも過去を掴んでるから縛られて思いの心に陥ってしまうだけよね。だから思いさえ消してもらえたら自然に湧き上がってくる神様が与えてもらう大きいものが自分になる。本当の感謝の心で神様が受け取るのが本当の自分よね。それも一瞬だけ受けてお返しして、また新しい大きいものを受け直すよね。これを繰り返してるわけね。だから常に新しい自分でないとね、過去を一瞬も掴んだら偽物になる。本当の一瞬一瞬が新しい自分であり続けるっていうのが本当の自分なのね。だから過去を掴めないね、本当はね。一瞬もね、だから思いの世界から感謝の世界に抜けるために、新たに受ける練習をすると感謝の心に戻りやすい。過去を掴んでしまうと思いの奴隷になってしまう。これが自分のもので掴むだけでもうそのまま思いの奴隷に陥っていく。だからいつも新たに受け直す、新しい自分新しいプレゼント、っていうふうにね、すべて新たに受け直すと、感謝の自分に戻りやすい。神様と一つにつながったらお祈りよね。それまでは祈り言葉を唱えて、お祈りになる練習をさせてもらっているだけよね。祈り言葉を唱えたからお祈りじゃないの。いくらありがとうございますってね、24時間唱え続けてもこれはお祈りじゃないのよ。神様と波があって、神様が働いてくれた時よね、神様の働きがそのまま自分のとおり出てきた時がお祈りになる。だから祈り言葉だけ唱えててお祈りになりにくいのはね、まだ波が合ってないの。大抵は最初は求める心で祈り言葉を唱えてるはずなのね。だから波が合わないから祈り言葉は唱えてるけどもお祈りになってない。神様は恩返しの絶対奉仕でないと波が合わないのよね。だから恩返しの絶対奉仕になったら同じ祈り言葉を唱えてても神様と波があって祈りになる。だからそうやって祈り言葉唱えるだけではお祈りになりにくいね。だから恩返し絶対奉仕がないとダメなのね。 神様の本当の働きと一つになるという何が合わないとね、神様がしているようにしないとダメなのね。だから恩返しの絶対奉仕って神様の働きそのものよね。感謝の世界は恩返しだけの世界、絶対感謝の世界は絶対奉仕の世界よね。だから最初は恩返し一筋に生きる練習よね。次に絶対奉仕だけに生きる練習よね。それで神様に波があったら祈り言葉が祈りになる。その時に無限の力が湧き出る、まあ、湧き出るというよりね、奇跡を起こす力は一瞬一瞬置き換えができるようになる。古いものを新しいものに置き換えたら一瞬の奇跡で全部変わるよね。だからマイナスがプラスに変わる、そんなもんじゃないのね。大きいプラスも新しい大きいプラス大きく変わるね。だから本当の一大奇跡が連続するっていうのはそこよね。自分の自由意志で選ぶのよ、みんなね。言葉もそうよね。自分の自由意志で選んで言葉通りになっていく、言葉通りになっているだけね。だから自分が選ばないとダメよね、どんな場合もね。言葉もそうだし、全ての生き方そうよね。自分が選んだ通りになるね。誰も選んでくれないよ。神様でもピンからキリまであるじゃない。低い神様から高い神様、本当の神様ってね。本当の神様まで行かなかったもね、今日の世界でもそうよね。低い神様はおせっかいよね、出しゃばってくる、干渉してくるよね。無理やりこうしなさい、ああしなさい、押し付けてくるわね。低い神様ほど、力のない神様ほどそうね。高い神様ほど、力のある神様ほど、大きい神様ほど謙虚になってくるよね。自分が出しゃばったら、みんなの出番奪ってしまうじゃない。みんなの働きを無にしてしまうじゃない。だから出しゃばらない。で、最後に絞り込んで、すがってきたら、出てきて助ける。だから、いろんな神様をお祭りして、すがる場合でもそうよね。より高い神様から順番に先に引っ込んでしまうよ。低い神様は残るんだけど、低い神様はね、自分を無視された歯を立てて悪いことするよ。ね、なんでメンツを潰したんやってなるわけよね。だから低い神様は大体そうよね。その神様だけにすがるんだったら、まだよしよしって助けてやろうかってなるよ。でももっと高い神様にもって言うたらね、低い神様は自分を無視されたって思うのよ。だから助けるどころじゃない、逆になるよね。高い神様は謙虚だから、他の神様にすがるんだったら声先すがりなさいってなってくる。私のは後でいいからって引いてしまうのね。で、結局たくさんの神様まずってるようでね、守りがなくなってしまうの。心分散してしまうから誰も守ってくれなくなる。だから絞り込みって必要なの。一つに絞り込んだら助けてもらえるね。人でもないじゃない。八方美人でみんなに助けて助けて言いに行ったら、なんかその時は良さそうだけど相手にされなくなるわね。一つの問題抱えて困っている時に10人いてた10人頼って頼んだとするでしょ。それみんなが知ったらね、ああやめとこうかになるわね。誰一人助けてくれない人でもそうよね。一人だけに絞り込んだら、その人は精一杯持ってる力で助けようとするじゃない。 ここまで頼ってくるんだったら、頼りにしてくれるんだったら助けようかってなるよね。
街が当たるのは低い感
じ。裏切ったらダメよね。とことん頼りにしてついていかないとダメよね。そうしないとやっぱり腹立てるよ。一回頼ったら捨てたら腹立てて仕返しするよ。だから仕返し怖かったら自分がその神様より力をつけないとダメ。今度は彼を助けるぐらいにならないと。ね、その仕返しから逃れるわけにいかないよ。だから何にすがってもいいんじゃないよね。ね、私も小さい時にね、家にいろんな神様いっぱい祀ったってね、父も神がかりっていう、お代っていう形でいろんな神様を降ろすお役でいろんなことしてたよ。そういうのをみんな見せてもらうのね。だからその時どういう神様を降りてくるかって小さい時に見せてもらってるよね。表面に出てきても嘘を言う神様いっぱいよね。奥を見抜かないと他にはできない。今どういう神様が出てきてどういう言葉を使いながら嘘を言ってるかどうか見抜かないためね。いろんな段階の神様がおりるの。だから言うこと全部違うね。だからどの神様の言うことを聞いてするか選び方が大事よね。どの神様の助けを受けるのが大事かってね、そう選ぶのも難しいよやっぱりね。同時に何人もの神様の助けを受けられへんよ。言うことが違うし、それをするとなんでわしの言うことを聞かんねんってなってくるじゃない。ね、叱り飛ばされるやん。こうせって言うたじゃないかって言うじゃない。振り回されるね、そうなるとね。だからそういうすがり方じゃダメなのね。いろんな神様奴隷になってしまう。だから本当の正しいすがり方は矢をよろずの神様にすがるんじゃないの。根本のただ一つの神様にすがらないとだよね。宇宙の大神様、本当の神様、これだけにすがらないとダメよ。そしたら必要な助け、どんな神様が派遣されても宇宙の大神様からの助けな、絶対間違わないよね。本当の神様の助けはね、自分を縛ってこないよ。で、外からあれこれ強制してこない。神様と自分と別れてたらね、実行も何もできないよ。言われた通りにはできないの。で、本当の神様の助けは実行できるように助けてくるだけ。言葉であれせこれせだ言うてこないよ。実行できる力を与えてきて実行してくれるのが本当の神様の助けになるね。だから神様の心は自分の心になって移ってくるんだ。
それは直感ですか。
直感も何もそれだけじゃないのね。神様の心がそのまま自分の心として出てきて、神様のアイデアがそのまま自分のアイデアで湧き出てきて、神様の働きが自分の働きとして出てくる。全てそうね。100% 神様がしてくださるような姿を取る。だから神様自分とは分かれない。こうだったら自然なのね。だから本当のすがり方は本当の神様だけに、ただ一つの神様だけに心を向けてすがらないとダメね。それでありがとうございますという言葉が生まれたの。宇宙の大神様の本当の名前、ありがとうございますという言葉を唱え続けて、本当の神様だけに心を向け続けたら、その分身のエオルズの神様全部ね、必要に応じて現れて助けてくれるね。私の小さい時がどうだったのよ。いろんな神様にすがってはね、叱られたりいろいろしてた。で、最後にね、宇宙の大神様が本当にそれでいいんかって言って言うのよね。観音様にすがったら 観音様も謙虚だから他の神様に使ったら引っ込んでしまうよいて。いろんな祀ってあったもんね。だから常に最高の守りを受ける方法をね、全てを否定せずに最高の守りを受けられないとダメよね。必要だったら低い神様の助けもいるよ。もう全てから助けを受けられる生き方よね。これが本当の神様へ、ただ一つの神様へすがる生き方よね。いや、ありがとうございますっていうのは、そういう生き方よね。本当の神様に中心に心を向けてそこへすがるだけでっていうような助けが全体からどっからでも来るっていう生き方ね。だから何も否定するもんないのよ。私の小さい時の体験でいろんな神様がいろいろ教えてくれて言ってくれて、ギャップがあっていろんな神様考え方意見の違いいろいろあるじゃない。このギャップに悩んだよ、ものすごく。あ、この神様の言うことも聞きたい、あの神様の言うことも聞きたいってなるじゃない。聞けないよね。どこに座ったらいいかわからなくなっていくよね。だから本当の神様以外に頼ったら座ったらダメよ。間違いなのよ。いろんな神様にね、育ってもわかんのよね。まあ、してやってよ、なんか頼ったらダメね。感謝するのはいいよ。感謝するのは宇宙のお神様、すがって感謝してるのよ。ね、何に感謝してもいいじゃない。宇宙のお神様から派遣された助けじゃない。すがるんね、頼るんと違うよ。感謝するっていうのはね、本当の神様に出会う唯一無二の生き方よ。途中のいろんな神様が出てきたら奥まで行くのに大変よ。そこでストップしてしまうから、ね、最後の最後まで心を向けていけないよ。だから最初から一つに絞らないとね。悟りへの道は絞り込みの道。宇宙の神様へただ一つに絞り込んでいく道ね。言葉もそうね。無限の中から一つだけに絞り込んでいく道よ。最初は神様も自分に波合わせて助けてくれるよね。まず波合わすために自分の持っているマイナスの波の半分を背負って、神様が半分取ってくれた波が合うよね。でそこで波合わせて光を与えてくれて、思いを消してくれる。背負ってくれた分も消してくれて、光も与えてくれて、波を清めてくれるでしょ。でもいつまでもそればっかりしてくれないよね。今度は自分が波合わせていかないとね。神様に波合わせていってっていうのは、自分の命を全てを神様に捧げ尽くして神様に心を向け続けてっていう意味よね。命を捧げるっていうのはね、全ての時間を神様に向けるっていう心をね。神様以外に心を向けたら命を捧げてないのよね。本当の神様だけに心を向け続けるっていうことが命を捧げていることよね。全ての時間よ、24時間神様に心を向け続けたら全ての思い消して神様と一体ができるのよ。でありがとうございます一言で見るよね。24時間ありがとうございますを唱え続けて、神様を呼び続けて、神様に心を向け続けて、神様のためだけに来て自分の全てを神様に与え尽くす、捧げ尽くすのよね。それができたら、すべての思い消してもらえる。 これでも中途半端じゃダメね。絞り込まないと神さんの遠慮するからね。他のことしてるとダメなのね。他のことしてると、あ、そっちを邪魔したらダメってなるのよね。神様が現れたら全部消えてしまうからね。あれもしたい、これもしたいって思いの心でいっぱい持っているのに、ちょっと神様って言っただけでね、出てきて全部消したら、他の思いが全部消えてなくなって、自由を奪ってしまうじゃない。だから本当の神様は出てこないよ。高い神様は出てきてくれないよ。だからどれだけ絞り込むかよね。高い世界に住みたかったら、高い番組に住みたかったら、その世界の言葉に絞り込まないとダメね。その言葉だけに絞り込んだら、その世界の神様が助けの理由じゃない。で、高い世界へ引き上げてくれるわね。低い世界のことを思いながら高い世界へって、それ無理よ。どれだけ絞り込んでるかで決まるのね。だから中途半端じゃダメね。徹底しないとね。低いのでも徹底するのよ。高いのでも徹底しないとね。本当の神様もう一つ徹底しないとね。徹底して一つに絞り込んだら、どこからでも助けを受けられる。だから本当の奇跡が起こるかどうか、徹底しているかどうかで決まるよ。短い時間でもいいのよ。20時間ずっとでなかったもね、短い時間でも一つに絞り込んで徹底したら、その時間を使って神様を助けるよ。分散してたら助けないよ。長かってもダメね。分散してるときは助けようがないのね。1分間でもいいよ。1分間でもいいからね、一つに絞り込んでたら、その時に絞り込んだとこから助けてもらえる。だから1分間の絞り込みの祈りを徹底して練習すればいい。そしたら助けてもらいやすくなる。魂っていうのは思いの集積じゃない。本体のアマテラスオミカミさん、自分はそんな小さいもんじゃないよね。肉体に入ってる魂みたいな小さいもんじゃないよね。そんなちょっとした思いの塊じゃないからね。会社の世界に入っただけで思いの集積なんてさっと消えるじゃない。私の方が光り輝いた自分ってなったらね、思いなんかない自分よね。だから思いの自分なんて小さい、魂の自分なんて小さいのよね。それも古い、もういっぱい溜めた自分よね。だから思いが消えたら魂も消える。今度は命の自分ね、光り輝いた自分よね。それまだ小さいよ、ね、それを大きく無限大にしたら本体に自分になる。大きい自分に戻っていくっていうのは大事よね。だから魂の生まれ変えなんか言ってるのね、そんな過去をつかんだ思いの姿じゃね。過去も過去でも言ってたらね、思いの世界から絶対抜けられない。新しい光り輝いて自分を一瞬一瞬神様から受け直すだけがいいね。ちょっと早くこの思いを消してもらって、ね、光の自分に戻れるじゃない。だから出家するのよ、早くね。フランスにね、ルールドの聖戦ってあるでしょ。顔に泥を塗って虚栄心のない心で祈ると、神様に祈りが通じる。願いが叶えられて奇跡が起こるのよね。女の人が着飾ったらダメね。化粧したらダメなの。思いをかぶるだけ、早死にするだけ。美人薄命って言うんだな、それ、ね。美人の俳優さんが俳人するじゃない、思いいっぱいかぶるじゃない、 苦労するよ。死ぬまでいかんでもね、苦労いっぱいでんのよね。執着のもいっぱいかぶってくるからよね。ああ素晴らしいなって褒めてくれるだけじゃないのね。執着のもに絡んでくるね、いっぱいね。のが一番怖いことよね。だから悟りを求める人はみんなに執着されないようにしないとだよね。怖い。だから美しさを隠さんのだよ。思いを消せる自分だったら心配ないよ。本当にお祈りして輝いた自分になったら思い消せるから、その人は何もせんでも美しいわね。そういう人は心配ないね。輝いて美しい人は何も執着しても瞬間に消えていくから大丈夫ね。でも思いの心でね、気化だったりするのはまだ綺麗心があるからね。それでは思い消せないから怖いのね。気化ならない自分になったら思いのないお祈りする自分だから、何も執着されても思い消えるか心配ないよね。だから自分の心をどこへ向け続けるかへね、向け続けたところへ自分が同化していくよ。それとそっくりになっていくのよね。一体化する。だからこの世のもんでもプラスに向けないとプラスになれないね。マイナス向けたら必ず自分がマイナスになってしまう。本当は言葉通りになるから、どれだけ言葉を本当に真剣に積み重ねてるかよね。この世の入れ子構造は模型なのね。本当の絶対の世界の入れ子構造は模型だから、小さい入れ子構造よね。例えば人体があるでしょ、細胞があるでしょ、中に分子や原子があって、もっと小さい素粒子いっぱいあるでしょ。これ全部入れ子構造で連なってるよね。人体がまた地球の姿にもなり、太陽系になったり銀河系になったり大きい宇宙になって、入れ子構造的に大きくなっていくよね。でもこの入れ子構造は絶対の世界の写しね、模型なの。本当の入れ子構造はもっとすごいのね。絶対の世界の入れ子構造は天照大神様が最小単位ね。それが無限に無限に大きくなっていく入れ子構造になっているね。